こんばんは、おしこまんです。
はい、こんばんは、あしたさんでーす。
はい、ちゃんだん、今週も、やっていきます。
はい、なんか、一年目みたいな。
いや、もう常に、初心をね、忘れずに。
うぶな気持ちを。
そうそうそう。はい、常に新人で。
本日は2025年2月4日火曜日。
はい。
ジャンプのナンバリングは、
2025年の
15。はい。ジャンダンでは週刊少年ジャンプ最新号から我々が金星に触れた作品をそれぞれ選んで話します。新連載や最終回の作品を必ず取り上げるようにしていて、今週は両方ともあります。新連載のエンバーズと最終回の白拓。はい。それから、明日さんが挙げた、やつが、マダンの1挙げました。はい。
ありがとうございます。
はい。
そして、私、押し込まんが選んだのが、マダンの1。
おう。
お願いします。
以上。はい。
以上とさせていただきます。
あ、はい。はい。じゃあ行きますか。
早速。
エンバーズ。
新連載。
はい。原作、車崎圭先生、作画、西井壮太郎先生の、エンバーズ。はい。
はい。沈黙、
はい。答えは沈黙。うん、はい。いやまあまあ、私からじゃあ言いましょうか。
お願いします。
はい。いや、まあ嫌いじゃない。まあ、うん、なんか別につまんなくない。まあ、ちょっとだけ、なんかその、癖のある絵だなと、ちょっとだけ思ったけど、まあ、別、いや、まあ、うん。別に、面白かったかな？まあ、面白かったかな？みたいな。でも、見たことある話だよな、とは思ったかな。
そうっすね。
うん。うん。まあでも別になんか、うん、ちょっと、おじいちゃん先生がちょっといい先生とか、まあ、この主人公が仲間がこう、頑張ってくれてんのにみたい、くれてるからみたいなのとか、まあ、なんかそういうところ、まあ、見たことあるけど別に、まあ、面白いっていうか、いいと思うよ、みたいな、なんか、感じで。うん。まあ、うん。まあ、いいのでは、みたいな。
うん。
感じです。なんか、いや、手放しで褒めるあれではないけど、けなすもんでもないな、みたいな感じ。うん、と思いました、私は。
ありがとうございます。
はい。
うん、自分はですね、まず最初に思ったのが、
うん。
この主人公くん、ディフェンスがすごいみたいな描写ですよね。
はいはいはい、うん。
これは、ブルーロックと逆行くみたいな。
ああ。
感じなのかってなんか、最初に思ってしまいました。
なるほど。
うん。だから第1話としては、まあ、テンポは良かったと思います。
そうですね。うん、うん。
うん。まあでもそんななんか盛り上がったかって言われると、そうでも、いや、あの最初の、この、おっさん先生との一対一は結構なんか楽しく読んでたわ。
うん。
で、なんか試合始まってからなんか、なんか普通だな、みたいな感じになっちゃった。
うん。
で、あ、なんか、 これ、もう進学先の高校のサッカー部に、彼おるんやろっていう。
まあまあ、そうですね。
まあまあ、そこは言っていいと思うけど、うん。
なんか、その、この先も、その、何こ、超えてこないっていう言い方はちょっと違うけど、その、自分が、この漫画はこういう筆幅で進むんだろうな、みたいな中でしか行かないと思う。その筆幅っていうのはストーリーの筆幅の話です。
うん、
なんか、すべて予想できる展開なんだろうなって感じがする。なんか
はいはいはいはいはい。
こういうやつ、みたいな。うん。
うん、
いや、なんか、事後、入部届を手にしたなんとかだったが、みたいな、灰谷だったが、みたいな、なんか、いや、不良は、なんか入れさせんだから入部テストがあるとかわかんないけど、なんか、絶対なんか、なんか見たことあるなっていう話ばっかり続きそうだなっていう感じがすごいするかな。
はいはいはい。
うん、
なるほどね。
うん。
うん、
まあ、その、今回表紙で、表紙っていうか、まああの、関東の空扉か。5人映ってて、まあ、マネージャーみたいな2人と、あの、今回出てきた主人公とライバルともう1人、赤のリーゼントっぽい。
うん、
出てますけれども、まあ、あんまワクワクしないかなって。
そうね。
思ってます。なんか、この人たちが魅力的に見える世界が、未来があるのかな、なんか。今んとこライバルにも魅力を感じてない。
高見くんね。うん。
はいはいはい。
うん。
うん。
もう感染してる、このカラー扉にもいる、あの最後にどうして君がとか言ってる女子高生二人。
うんうん、
高校のサッカー部のマネージャーと思うんだけど。
まあ、おそらく。
うん。これ主人公を、たまたま見に来た試合で、なんか、急に注目してるのは、何、単純にガタイがいいからっていうことなのかな。その辺よくわかんなくて。
まあ、この、高見くんが止められてるからっていうことじゃないですかね。まあ、だから。
あ、いや、だって試合前からさ、始まる前からなんか、うん。
あ、言ってましたっけ？
そう、目を引くのは高見くんばかりじゃないな、とか言ってるから。
あ、そうなんだ。
うん。あ、なんかあんまし、だ最初は、この主人公のこと、ハイタニくんか。なるほど。なんかどっかで目をつけて見に来たのかなと思ったら、そういうわけでもないし。
うん。
それにどうして君がからもわかるよ。別に、なんか誘ったとかでもないし、この高校に。
うん。
なんかちょっとわかんなかったなっていう。
なるほど。
そう。あとまあなんか、既視感すごいの話で言うと。
うん。
最初ちょっとなんか、灼熱カバディ味を感じたんだよな。
あ、自分も思った、それ。うん、それ、なんか言わなかったけど思った。うん。うん、
なんかね。
そう、思った。
厳密には違うんだけど、あれはね、うん、元サッカー部で。
うん、うん。
言う。
まあ、わざわざ言わんけど、なんかめっちゃ頭よぎったな、なんか。うん。って、うん、今言われて、あ、やっぱ思うんだなってなんかね。なんか思いました。
なんかね。
うん。
うん。で、まあ、この中学の時に負けた相手と同じ高校で部活になるっていうのはね、配球だし。
うん、うん、
うん。なんつうか。まあ別にそれだって別に配球が、発明した展開ってわけでもないからね。まあ昔からよくあるもんだと思うけど、とはいえね、なんか。
いや、まあ。
人ひねり欲しいな、みたいな。
や、その、高見くんのビジュアルとかもなんかそれすぎるだろうとかちょっと思ってしまったりなんかして、なんかこういう黒髪のなんかシュッとした感じ。
影山感が。
そうそうそうそう、はい、なんか、いや別の、ね、別の影山が最初じゃないけど、
うん、
なんていうか、ぽすぎるなみたいなのはちょっと思ったかな。
うん、そう、それこそ、高井くんのキャラもね、なんか。
はあ、うん、はいはいはい。
そんな、こんなさ、よく知らん、ね、たまたま当たった相手チームの人に、ね、なんか、めっちゃ実力あるみたいな評価されてる人が言うかね。まあ言ってもいいか。中学生だし。
うん。まあまあまあ、中学生。
うん。それも、なんかな、高見くんの、こう、めっちゃ大事にしている、なんかにこう、地雷踏んじゃったような感じで、ね。こう、主人公が。
はいはいはい。
うん。なんかやっちゃって、それで、もうなんか全力で叩き潰すみたいになったりとか。
うん。
なんかそういうことがあったりすると、よかったのになとか思ったりもしたけど、まあそれで、長くなっちゃうのも違うのかもしれない。まあテンポよくしたかったんだろうな、多分。うんうん、
いやなんか、高見くんのセリフ全部ペラいんだよなと思ってしまって。さっき押し込まが言ったなんか時代を踏んだとか、いやそういうのなんもないよなって思う。この一連のセリフ、なんていうか。
うん、なんかバックボーンとかなさそうなんだよな、なんとなく。
そうそうそう。
こういう突っかかっていく感じに。
いやなんか、この、主人公に突っかかるシーン、野球やテニスやねんだぞ、残り10秒で7点差なんて、みたいなところは、なんていうか、なんか、何なんだろうな。これ別に、このセリフだから、この高見くんがこういう性格なんだよとか、なんていうか。いや、でも高見くんはなんか頑張ってきたスポーツマンじゃないですか、多分。
うん。
才能がある、ここまで。なんかそれがこのセリフ言うことがなんか、意味があることではなさそうだなとか思う。なんていうか、必然性。
うん、
さっき押し込まれたようにバックボーンがあって、こういう経験をしてきたから、なんかちょっと、実はちょっと腐ってんだよみたいなとか、なんか、なんていうか。いや、そういうのでもないだろうなみたいな感じがする。
うんうん、なんか、うん、負けたくねえなら戦わなければいいんだとか。ちょっとこう、うん、スポーツ、まあ今我々は全然しないですけど、してる人たちからしてもなんか共感しづらいこと言うよな、みたいなこと思ってしまう。
なんかこの辺の、なんかセリフ、勝負していいのは勝ちてやつだけだとか、なんか、うん、か微妙になんか成立してない気がしていて、なんか分かりづらいというか、うん、言いたいことが。
うん。
うん、かな。
うん。
うん。
なんか、うん、やっぱピンとこないんだよな。なんかその、高見くんが、なんか過去にこの、主人公のハイタニくんみたいなプレイヤーと、なんかあって、こういう感じになってるのかとか。
うん。
とか、うん、なんか、なんだろうな。
まあ。
サッカー、上手いんだからいいじゃん、みたいなこと思ってしまうんだよな。
はい、はい、はい、はい。まあ、なんかわかる。うん、言ってることは。うん。
なんか今、現時点で全て、あらゆる面において勝ってるんだから、そんななんか、向きにならなくてもよくないみたいな。 で、まあ、その主人公のね、灰谷くんの才能みたいな、こう身体能力とか、ね、なんか、本能的に脅威を感じ取って、ピリピリしてるみたいなことなのかなとも思うんだけど、なんか、そういう風に動かされてるだけみたいな印象を感じてしまう。
うん
うん、キャラが弱いんだよな。
うん、
今までまとめた、また今まで言ったことをまとめると。うん、
そうですね。うんうん、まあ、結構、まだステレオタイプから抜けきってない感じ。こういうキャラいるよね、とか。
うん。
さっきも言ったように、じゃあバックボーンが見えるかっていうとそうでもない。まあ主人公も別にそんなにまだ好感持てないし。
うん。
まあ熱い男ですね、くらいは思うけど。
あの、冒頭のなんか、あの、倒した相手の顔を思いっきし踏もうとしてたの結構引いたんだけど。
うん、いやなんか、でもこいつめっちゃ金髪なんだよなとか思ってしまうんだよな。うん、なんか、その、なんか、その、いや、うん、なんか金髪にしてる理由とかあんのかな？
ないよ。
うん、ないんだろうなって感じがする。
不良だから。不良の記号だから。
うん。坊主にしたりすんのかな？
お、何無ダンクですか？
スラムなんとかです。はい、うん、
やっぱなんかちょっとそういう、ね、過去のね、いろんな作品が、脳裏をちらついて、まだ、この、エンバース、ならではの、魅力みたいなのがちょっと伝わってこない感じがありますね。
そうですね。まあまあまあ。なんか尻上がりでやっていっていただけたらいいんですけど、
うん、
なんか超えてこない感はね、ちょっと感じてしまう。
うん。
はい。
はい。じゃあまあ一旦このとこですかね。
はい。ありがとうございました。
うん。うい。した。
じゃあ、まあ、マダンの一致。
はい。
第20回、予言の魔女。うん。いや、キャラの話をしたとき、マダンの一致の一致が頭をよぎって、いや、一致は、第一話から、なんかダジャレじゃないけど、第一話からキャラ立ってたなと思って。
うん。
デスカラスも立ってるしな。まあまあまあ。マダンの位置ね。
はい。
まあじゃあ私からちょっと言おうかな。
あ、ありがとうございます。
まあいろいろ、この予言の魔女のキャラとかも嫌いじゃないし、こういう、なんか、まあ、予言の話も嫌いじゃないけど、まあ嫌いじゃないっていうか、まあ好きだけど、なんか一番良かったのはなんか、やっぱ、最後の早寝ちょっと、憂いを帯びたデスカラスちゃんの、何か言いたげなね、なんていうか。なんか、うん、イチがね、やるっつって、このまっすぐな、まあ、イチのキャラはブレないっすねっていうところで、
うん、
なんか、思っている。なんかこういうので、やっぱ奥行き出るんだよなぁと思っていて、キャラクターの。
はいはいはい。
うん、まあ、本心何を思ってるのかは来週にならないと分かんないけど、でもなんかこういう繊細な描写いいなってね思ってあげました。
うん、
はい。
ね、もう我々、まあ、わしゃさん分かんないけど、僕は完全に忘れてたんですけど、そもそもね、あのデスカラスちゃんがウロロを倒そうとしていたわけで。
ああそうだった。
最初ね。
はいはいはいはい。
そういうこと、第1話とか話ですよ。
ああ。
で、その時、デスカラスちゃんは、もう、 この占いのこと知ってたってことでしょ？っていう。
なるほどね。
うん。
ああ。
だから、一のこのね、こう、はっきりとしたね、戦って死ぬみたいなことを言い出すの。ね。を、なんかちょっとね、思うところある感じで見てるけど、うん、いやいや、でもね、デスカラスさん、あなただって、そうしようとしたじゃないですかっていうね。
なるほど。そう。うんうんうん。なるほどね。
そういうとこですよね、キャラクターの奥行きっていう。
いやー、非常にそう。まあ、うん、私はそこまで気づいてなかったけど、気づいてなかったけど、本当にそう。
うん、
あー、いい話だな。いいというか、なんというか。うん。へぇ
ー。っていう。
なるほどね。あー。なんか、すごいな。この漫画。はいはいはい。確かに。まあでも今や立場が変わってしまってね。
うん。
まあそれは思うところありか。
果たして来週何を言うのか。
ね。
うん。楽しみですね。
はい。楽しみです。
うん。
はい。じゃあ。よろしいですかね。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあまあ、白卓の話をしましょう。
最終回。白卓18。ではまた。
しましたね。
うん。
はい。はい。
はい。最終話きつかったっすね。
まさきどうぞじゃ。
うん。
うん。
いや、なんか。
その心は、
うん、うん。なんか、こう。まず、こう、急にこのゲームやるぞとか言い出した理由がよくわかんないんだよ。
これ、何のゲームでしたっけ？ルート6？
これ、この、なんか、もう天才ゲームデザイナーさんが、作ったゲームってことだっけ
なのかなってちょっと思ったけど、なんかよくわかんなかった。よく、なんか。
うん、なんかそう、別にその後の話とも繋がってこないんだよなっていう。
そうそう。なんか、うん、天才ゲームデザイナーさんはなんとかの2みたいなやつじゃなかったっけとちょっと思ったけど、うん、よくわかんなかったっす。
うん。
はい。まあ。
はい。うん。このでもなんかね、このゲーム会社の皆さんつか、あの、プロデューサーと、その、うん、ね、天才ゲームデザイナーさんの、ね、二人ですけど、今回出てるの。
うん。
このやりとり別になんか、まあいいんじゃないと思ったんだけど、
うん。
その後の、このとさんの大ごま使った表情がなんかもうキモすぎて。セリフも含めて。
すごい。
何言ってんだろうと思って。
うん。
しかも、なんか急になんか漢文みたいなことを言い出して。
うん。
うん。もう全然、なんか、嫌な感じのついていけなさなんだよなと思って。あの、作者の、こうね、個性を発揮するみたいなのは、やりたいことやるとか、そういうのはね、いいと思うんだけど、
うん。
なんか、まあ、滑ってんだよな。
うん。
そう。
うん。なるほど。
うん。その後のひくまくんのね、古文、漢文、現代文なんか全部使わなかったみたいなこと言ってるの、だからなんだよっていう。
うん。うん。
うん。なんか、怖い。と、この、読者の もうああやってよくね、自分だけじゃなくてみんなって言わせてもらいますけど、読者の皆さんと、はい、この作者のなんか、感覚のズレみたいなのが、なんかずっと埋まらなかったな、みたいなことね、思いました。
なるほどね。
作者、作者の中での、このね、ひくまくん、矢野とさん、やせおくんの人柄とか、彼らが作るゲームの魅力とか、ね、全然読み手には伝わってこなかったなっていう。
なるほど。
はい。コミケを目指すとか言い出すのも、なんでって思ったし。あと最後の可愛い女の子を出せとか言ってんのも、全然意味わかんなかったし。白卓って何っていうのも、結局わかんなかったし。なんか、読んでもらおうとしてないのかなみたいなこと思ってしまって。
おー、なるほどね。
ちょっと、ちょっと厳しい。ここ数年の、こう、すごい勢いで打ち切られていく、読み切りじゃないや、新連載たちの中でも、こう結構群を抜いて厳しかったなっていう印象でした。
なるほど。
はい。一旦、じゃあ、明日さんお貸しします。
はい。ありがとうございます。この後。まあ、押し込まんほどきつい印象は、多分自分はずっと持ってないんだけど。まあ、きついはきついんだけど。まあ、さ、のとさんのね、なんか、ちょっと、あれとか私も乗れてないし。なんか、一番最後の、2ページ目の、以下統治法例文とか、ちょっとあいたたたと思っちゃうし、なんか、まあ、やっぱ作者の感性ちょっとしんどかったなっていうのはありますよね。で、大人組の話はね、嫌いじゃないんですよ、私も、なんか。そうなんですよ。今週出てきたとか、これまでも、まあ、大人組の、なんか雰囲気、話は嫌いじゃなくって。で、子供組がみんなピンとこなくって。なんか、それって作者がやりたいことがピンときてないっていうことで、なんていうか、じゃあ全然ダメだな、みたいな、その、自分には合わなかったなってね。なんか、まあ、思いましたね。もっとこういう話したらいいんじゃないみたいなのもないです。多分作者がやりたいことと合わなかったから。まあ。
厳しいな。
まあそうじゃないですか、でも。
まあね。
まあ、本当に、二巻完結でね、過失も何もなしという、で、おでたたエンド。なんか久しぶりだなと、ちょっと思いました。
そうだよね。最近はなんか、ジャンプ、3巻ぐらいは出るようになったんだね、みたいなね。
そう。
感じだったもんね。30話ぐらいまではやるっていう。
そうそう。で、ちょっと書き下ろしして、プラス1巻、なんかね、もう、最後、数話書き下ろして、プラス1巻やって、とか、なんかそういう感じの、そういうのも全然ないんだ、みたいなね。なかなかだなと思って。まあ、のとさんは、あんまだったな。まあ、話はピンときてない。まあ。そうですね。 まあ、とは押し込まんが言ったような通りかな。
うん。
はい。はい。以上です。はい、
うん。まだなんか、こう、無理やりでも脳汁出し続けてくれたりしてた方が。
あ、そうそう、それね、そうそう、以上ですと言ったけど、思った。なんていうか、なんかフォーカスがよくわかんないなって、何がしたいのかなって結局、その、
うん、
この漫画で。
うん。
なんか、主人公の承認欲求というか、なんか成長みたいなところをもうちょっと、なんかフォーカスした方がいいのかな、良かったのかなとか、結局、なんか、ふんわり流れで今に至っている感じがしていて。
うん。
まあ、こういう話あるよねっていうのがずっと続いてきた感じ。なんか成長とかはなかったなって思うし。かといってじゃあ話だけで面白い話になってるかっていうとそうでもないと思ったんで。まあ前も言ったけど、のとさんはもうちょっとぶっ飛んだというか、有能キャラでいて欲しかったなとか思うし、やってること普通なんだよなというか、なんていうか。はい、みたいなね、なんていうか、思いました。まあ、脳汁の押し込まがいたくだりはめっちゃわかります。もうちょっとね、脳汁出しといてもいいんじゃないみたいな。
脳汁出したって別に面白くはないけど、
まあ、その方が一貫はしてますよね、なんていうか。
そうそうそう。だって最初からさ、同時なんか、あの演出が必要ないことは、あの、火を見るよりも明らかだったと思うんですけど、それでも、第1話で入れたんだったら、うん、最後までやりきってほしい。
あれ、やっぱ、評判反応悪かったんですかね、なんか。
うん。
その、なくなっていったのは。
そう。で、あれ、なくなった、ああ、
うん、
なんでなくなったのって考えたら、もっと話題になると思ってたからなのみたいになって、
ああ、
そう捉えると、やっぱずれてるよな、っていう。
そうですね。
うん、
もしそうだったとしたら。うん、
そう。だやっぱずっとね、なんか毎回白拓の話するときずれてんだよなーみたいなこと言ってた気がする。
そんな気がしますね。
あの公園のおばさんとかマジで何だったんだろうっていう。
ねえ。ようわからん回収して終わりましたからね、なんか。あのおばさん、その、なんかホストがうんたら何だったっけ？え？何それって思う終わり方した。
なんかこう、真正面から、向き合ってない感じがするんだよな。
まあ、ちょっとわかる言ってること、
うん。漫画に対してもだし、その、読者に対しても。
うん、すげえ厳しいこと言うな。
うん
うん、でも、言ってることはなんかわかるかもしんない。
うんうん。はい。そしてやっぱ、白拓が意味わかんないの、なんか、よくないと思います。
そうですね。それは、すごく思う。
パソコンのこと言ってんのかな？最後のコマとか見ると。
まあ、おそらく。まあ、やっぱりその、なんか、まあ、無限の可能性があるというか、何もないところから生み出すというか、そういうニュアンスで言ってるんだと思うんですけど、なんていうか。うん、ね、なんなんですかね、みたいな。
いや、まあ、白っていう色、を、そういうイメージと、接続するのは全然わかるんですよ。
うん、うん。
タクではないんですよ、コンピューターは。
はい。
いや、 もう、タブレットでゲーム作るんだったら白卓でいいかもしれないけど、うん、違うでしょうっていう。そこからなのか、ズレは。
まあそう、それもなんか作者が、なんかその、読者のこと考えてない感じがちょっとあるよなっていうのはちょっと思いますね。思います、それは。
なんかでもこんなに、なんか、この部分は良かったっていう話ができないと、すごない？
かもしんない。まあ、キャラクターピンとこなかったし、ストーリーも、まあ、大人組だけ褒めましたね、ちょっと。
まあ、お疲れ様でしたって感じですかね。
そうですね。はい。はい。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん。
じゃあ、他何かあります？自分は、坂本デイズ。
うん。
これはね、インターネットのね、人たちがね、言って、ちょっと、笑ってしまったんですけど、この、シーンが、ね、これ何の 脈絡もなく、バットで、テレビを、ね、テレビに対してフルスイングして、テレビバキバキに壊れている。これが、鈴木先生の、アニメ版坂本デイズに対するメッセージなんじゃないかみたいなこと言ってる書き込みがあって。
なるほど。
そう。なるほどって思いました、僕も。
なるほどです
ね。いや、まあまあ。確かに、アニメ坂本デイズの出来は、ちょっと、かつて我々が期待していたものとはね、違うなっていう感じはありますね。
なんかもう海外で受けてるらしいですねって聞いたことがあります。
ああ、なんか僕もちらっと目にしたような覚えがあります。
まあなんか、初めて坂本デイズに触れる人はまあ面白いかもなって思うかな。まあまあ、そうなんだ。なるほどね。はい。
まあでも、呪術廻戦とかは鬼滅の刃みたいなね。
いやー。
はい、ね、クオリティなアニメ化を
期待していたとしたらちょっと、まあでも期待もしますよね。
しますよ。
なんていうか、ジャンプ漫画こんなアニメ化してもらえるんだみたいなね、なんていうか、で次の看板ですよ坂本デイズ、期待もしますよね。
でそれこそね、もともとね、あのアクションシーンが評判。で、人気が出たと思うから。で、ね、アニメになってこれ、原作の方がいいな、みたいになったら嫌だな、みたいな話を、ジャンダンでもね、散々した気がするんですよ。
した気がする。
はい。そして、2025年1月。今。
始まり、アニメが始まり。はい、そして、このね、カラー扉に至るという。
わ、はい、かんないですけどね。わかんない。
わかんない、わかんない
ですけどね。ね、
はい、
そう。ね、はい。殺しの試合プレイボール言ってますからね。
まあまあ、そうそうそう。
ただ、それだけのことかもしれないですね、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは、なんだったっけ。茜話。
おい。
これはなんかその、全然面白いとかどうとかいう話ではないんですけど。
ええ。
なんか、一見師匠とか、学問先生とか、いろいろ協力してくれて、 なんか、全然みんな協力してくれてるなって思って、なんか
。はい。ちょっと、
なんだろう、この、このちょっと、何、バチバチの世界観に対して普通に大人組がちゃんと面倒見てて、なんか、それは普通ですねって思って、ちょっと面白かったっす、なんか
。なるほど。
もっとなんか実力でバリバリパリで成り上がれみたいな、なんかそういうんじゃないんだ、みたいな、なんていうか。いや、まあ、そうかもしんないけど、うん。ちょっとね、面白かったっす。
うん、まあ、確かに。まあまあね。ちゃんと、パリに連れて行くところまでは、ちゃんとね、サポートするってい
う。そうそうそう。そこは大人の責任というか、なんか、その、そう。そのね、一門の責任というか、なんというか、
う
ん。はい。はい。まあまあまあ、面白かったっす。
あ
と、
うん。
ヒルアオが終わりますかね、来週。
来週終わったら、あ、それ来週じゃ終わんないんじゃない？
終わんないのかな？いや、なんか急に大蔵23ページって出てたから、なんか、あれ？これもしかしてなんか終わるのかなと思って、なんかちょっと続いて、センターからじゃないけど、ダイソー上げますみたいな。
おー、で、ヌエの陰陽師もそうなんですよ。
あ、そうなんだ。
来週。
あ、ほんとだ、うん。あ、でも大人気御礼って書いてあるんだ、こっちは。
あ、ほんとだ。
キレアを急すぎるだろうと思って、これなんか終わるんかなって、ね、普通に思いました、なんか。
そう。これ絶対途中で中学生に戻るでしょっていう。
ああ。
キルアオ。あの、でもま、マジレスしちゃいますけど、
はい。
大人の姿でいられる時間が、まあ、元に戻るっていうか、今が元に戻ってるんだけど、この、
うん、
大人の姿、あ、でも今、若くなってんのか、全盛期。
うん。
っていう話ですね。
うん
うん、だからその、うん、その、どのぐらいの時間、その姿でいられるのか、なんか分かってないのに、なんで行ったんだっていう。のが、多分説明がないと思うんですけど。
まあ確かに。
そこは気になっちゃって、僕はちょっとね、うん、なんか。いや、どうせこれ決着がつかないでしょっていう。
分
かりきっているので、
ね、
うん、なんか、茶番だなって思ってます。
はい。他はどうすか？
他は、暇点。
うん。
カンナちゃんは、普通のなんか、ラブコメ的な、
うん、
話をするとき用のキャラなんだな、みたいなことを思いました。
はいはいはい。うんうんうん。
もう名前忘れちゃった、黒髪の女の子。
あの、あれでしょ？ヒロインの黒髪の子でしょ？違う。
そう、ひまりちゃんじゃなくて。
じゃない方。ちょっと。
ほのかちゃん。
う
ん。じゃなかったっけ？確か。
わかんない。
あの子の扱いに困っている感じ。
そうですね。
うん、感じ取っています。
彼女だけちょっと居場所がない感じありますね。
うん。居場所も読者人気もないのかなっていう。
うん。
まあ、人気がないから居場所がなくなったのか。わかんないけど、うん、いや、わかんないけどね。人気ないことか。
まあ、デートの時とかのようわからんなんかキャラ付けとかね、なんかあったなと思い返しています。
なんかお笑い好きみたいな。
そうそうそうそう。
完全に持て余してますね。
まあまあいいんじゃないでしょうか。
うん、まあ、カンナちゃんが普通に人気出るのは、まあわかるわ。
うん、カンナちゃんはね、わかります。
うん。あ、こういうね、恋にね、恋に仕事に全てに対してね、一生懸命まっすぐ頑張ってる女の子はね、人気にならないわけないですからね。
まあ、なんか作者も動かしやすいんだろうなって感じがする。なんていうか。わかりやすいキャラだから。 うん。なんか何のしがらみもないし。
うん。
ガンガンいける。うん。
そうね。ガンガンいっちゃう強さと、でもなんかこう、行ききれない、ね。
うん、うん、うん。
とこもあって、まあ、やりやすいですね。話動かしやすいかな。
うん、まあ、まあ、奥行き一番出てますねっていう。なんていうか、キャラクターとしての。うん。うん、はい。
うん。天一くんがなんか、あの、弟とか妹になんかいろいろ言われてるのをちょっと笑ってしまったわ。
はいはい、はい。
なんか、あんなあからさまなのに気づかないなんてね、逆に失礼だみたいなこと言ってるのか。
はいはい。
ちょっと、メタっぽい。ね。
そうですね。
感じもあって。いやそうだそうだっつって思いました。うん、だけっつって。
ね、うん。
ほい。
でも、ひまてんなんか、もう、なんていうか、カンナちゃんがちょっと気持ちを明かすところまでちょっと、なんか、行っても、行くのもありかなって若干思ったけど、いや、それはしないんだって、ちょっと思いました。うんそこはしないんだって思ったな、
うんうん。
はい。うんうんうん。
まあ、そんな感じですかね。
そうっすね。じゃあ、マダンの位置が優勝っすかね。
はい、いろんないですね。
はい。
タイトルは、
どうしようかな。どうしましょうかね。
まあ、俺は、勝って死ぬ方を選ぶ。
はい。
ですかね。
はい。ありがとうございます。じゃあ、自己予告を読みます。
お願いします。
はい。まあ、2連弾の第2弾で、再起のピアニスト成長譚、表紙&関東から54ページ、B の聖戦。ああ、ピアニストものでしたね。
へ
え。元天才ピアニスト。うん、まあ、なんか人気出そうな感じもする。
うん。
ピアノものって結構漫画で多いよなって思うんで。なんていうか。うん。ジャンプに限らず。
うん。
うん、なんか。私、他の漫画も嫌いじゃないんですけど、まあ、どうなるのかという。
うん。
はい。それから、さっきちょっと言いましたが、木田が、大蔵23ページ、エンバーズも、第2回で、センターから大蔵25ページ、ね、南明寺も、大蔵23ページ、これはセンターからじゃないのか。で、上旬が1周年のセンターから、暇点も、新展開突入、ひまりソロセンターカラー。そうなんだ。
ほのかちゃん。ほのかしい。
ほのかしい。はい。はい。じゃあ、終わりますかね。本編。
そうですね。はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。フリートークもよろしくお願いします。
お願いします。
はい。